町の話題、本日は第33回藤沢川柳大会について、藤沢川柳大会実行委員会委員長の浅井栄さんにお話を伺います。浅井委員長、よろしくお願いします。
こんにちは、浅井でございます。辻堂川柳会に所属しておりまして、辻堂公民館のサークル活動の中の一つでやっておりました。川柳大会の実行委員会の構成は今、久下沼公民館ですね、湘南台公民館、睦愛公民館、そして辻堂の公民館、それに渚荘、小節荘と、この集合でもって実行委員会を構成されております。その中で私がたまたま今回輪番制で当たったということで、実行委員長を仰せつかっております。
では改めて川柳のルールや川柳の特徴、文化について教えていただければと思います。
はい、まずね、歴史的なことをちょっと話させていただきますと、名前が川柳という文芸なんですが、これは江戸時代の1700年代の唐井川柳さんという方が、その当時いろいろ川柳というのは前句という句、7/7、14文字、それに対する付け句ということで5/7/5とルールでもってスタートしているようですね。でこの唐井さんが非常にこの形を発展させたということで、川柳そのものが一つの文芸のジャンルという形になっておるので、非常に珍しいケースでございます。それからやはりね、しばらくしまして川柳が狂歌、要するにこう揚げ足取りとかダジャレとか、そういう形が崩れちゃったんですね。そういう歴史がありまして、それで明治の年代になりましてね、新川柳運動というのがありましてね、それでいろんな形でもってもう少し川柳というのは古川柳の良さに戻んなきゃいけないということ、その流れの中で川柳が普及していったわけですね。いろんなところでやはり市のね、公民館とかそういうものが一つの場所の核になってできている、それが現代に至っていると、こういうふうに考えております。ルールというかね、ご存知のように五七五という定型詞であると、五七五という中でいろんな辞書を歌にするという、それこそ川柳そのものが一つの小説であったり戯曲であったりするというような優秀な川柳もあるわけでございますね。特徴は口語体で作ると、季語は不要、それからなりとかけりとかいうような切れ字といいますかね、それはあまり使わないと、そういうルールがあります。川柳はやっぱり人間の心を中心に、人情とか暮らしとか人生の出来事なというようなことをいろんな角度から歌うという特徴がございます。持ち味としましてはですね、川柳はやはりうがち、それから滑稽、それから軽み、この3つが川柳の要素と言われております。それを兼ね備えたものが一応川柳と言われているものでございます。
詳しく教えていただきました。それでは今回の藤沢川柳大会の内容についてご紹介をお願いします。
はい、9月の14日の土曜日に11時半からスタートいたします。場所は藤沢の市民会館の第一展示ホール、会費は1000円という形でもって開催いたします。対象はですね、どなたでも一句でも結構でございます。とにかくおいでいただければということで、参加資格はございません。
そして毎回宿題という形で題が決まっているかと思うんですけれど、はい、今年のお題はどういう内容になっているんでしょうか。
はい、これがいろいろ問題でございましてね、今年は宿題が全部で7句あるわけですが、各題で2句ずつ応募してくださいと。で、1句が塗る、2番目がルックス、おだてる、わざわざ、解放、余韻という各2題、これでお作りいただいて出している。その中で この選者の方々がどうするかっていうと、一番いいのは天地人、それから五脚という五句、それから佳作でもって35句、これを選んでいただく。この合計をした点数で市長賞、市議会議長賞、教育委員会賞と、こういう賞がございます。あとは特別課題というんで、たっぷりというお題でもって飛行していただきますが、これは前の6点の点数の中にはこれ入らないと。
それでは改めて皆さんご準備をされていることかと思いますが、どのような基準で評価されるのか教えていただけますか。
これはね、川柳っていうのはやっぱり人間が判断するものですからね、一律のその評価あれはないですよね。ないんですが、先ほどのうがちとか滑稽とか軽みとか、こういう要素がうまく表現できたものを最重要評価とされるわけですね。ですから作る人の、例えば塗るという字をね、一つとってもお化粧を塗ると、トーストに熱いバターを塗ると壁を塗るとか、いろんな日本語ってのは本当にそういう点じゃね、一つの言葉でいろんな意味があって面白いですね。だからこういう川柳というような文芸が成り立ってるんじゃないかと思いますね。みんなこの一つ一つのこの言葉に裏表あるいは違うジャンルというのがありますので、それをうまく、何て言うでしょう、選者の方の感性というのがありますから、一概には言えない。だけど軽みとか滑稽とかユーモアとかうがちとか、これはやっぱり重要な要素ですから、これがないとやっぱり流行らない、こういうことだと思うんですよね。
分かりました、ありがとうございます。それでは今週末が川柳大会となりますので、ぜひ当日の大会のスケジュールについても教えてください。
はい、11時半に会場になって、トークの締め切りというのが12時45分。この間にこの句を2句ずつ書いて、トーク箱という箱がありましてね、そこにみんな提出。そうすると、この12時45分が終わった段階で、選者さんは約1時間の間に、天地人五脚35句、これをものすごいこう選ぶわけですね。かなりインパクトのある句じゃないと入らないというのは確かなんですが、流れとしてはそういうことなんです。
それでは今もたくさん教えていただいたんですけれど、改めて川柳の楽しみ方についても教えてください。
各大きい新聞などは大体川柳欄があります。で、皆さんそれを読んでトークしてというか形が楽しみですが、そこまでいかないまでもちょっとでも川柳ってのは何だろうと思ったら、そういう川柳をお読みになって、これは面白いなということになったら自分で作ってみる。それでもし時間があったら、大体新聞なんかにはトーク先とかどこで出せというあれがありますから、そういうの書いて出してやってみるのも一つの楽しみ方。ただこれはね、やはり人と人とのつながりがありますんで、できたら公民館みたいなところでもって川柳サークルが活動をやってるところにお入りになるのが、人とのつながりができて面白いんじゃないかと思いますね。で、やはりね、川柳ってのは脳の活性化にまずいですから、積極的に川柳に挑戦しようというのが私のPR 兼お願いでございます。
本当に川柳に触れることで楽しみがどんどん広がっていくんですね。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ川柳大会の PR とともにメッセージをお願いします。
はい、皆さんどうぞその33回の川柳大会においでいただきたいと思いますが、まあ今年は無理でもう川柳というものに興味を持っていただいて、同行の師として一緒に川柳を楽しもうじゃないですか。よろしくお願いいたします。
藤沢川柳大会実行委員会委員長の浅井栄さんにお話を伺いました。浅井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。